今週は祈りについて学んでいきたいと思っています。そしてアドベントに備えをしていきたいと思っています。聖書箇所、マタイによる福音書の6章および7章の祈りに関する箇所、今日は多いんです。箇所が、それを読んでまいります。マタイによる福音書の6章5節からお読みします。5節、ごめんなさい、7節からです。7節から15節、そして31から34、7章の7節から12節を読んでいきます。マタイ6の7から。祈る時は異邦人のようにくどくどと述べてはならない。彼らは言葉数が多ければと思っている。彼らはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、来ますように、御国が来ますように、御心が行われますように、主の上にも、私たちに日ごとの糧を今日お与えください。私たちのお許しください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを試みに合わせず悪からお救いください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方をお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。マタイ福音書の同じく6章の31節から34節。だからあなた方は何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い煩ってはならない。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものは皆添えて与えられる。だから明日のことを思い煩ってはならない。明日のことは明日自らが思い煩う。その日の労苦はその日だけで十分である。マタイ7章の7節から12節。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、叩くものには開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天におられるあなた方の父は求めるものに良いものをくださる。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。以上です。これらの箇所、先週は祈りについて私もしばらく考えていました。そして祈りの重要さについて考えて、このマタイ福音書6章7章の重要さについて考えていました。今日のメッセージ、一言で申し上げると、どういうことか。それは祈りを通して、祈りによって私たちは自分の心が神の御心に沿うようになっていくことが大切だということです。神の御心に沿った心に自分がなっていくこと、祈りを通して、それが一番大切なことであるということです。全知全能の神は私たちに何が必要か知っておられ、私は若い頃、そしてしばらくの間、祈ることの必要性というのはあんまりよく分かりませんでした。すべてご存知でいらっしゃるわけだから、あれください前に神様ご存知なわけだから、それをわざわざ言うことに意味があるのかなというふうに、論理的に考えるとそういうふうに思っていました。だけど祈ることにはものすごく深い意味がありますし、祈るべきであるし、祈らなければならない。また神に対する本当の祈りっていうのは、かぐわしい香のように天に昇ってゆきます。そのことも先週お話をしましたし、今日もまた繰り返してまいりますけど、そのような祈りを私たちはしていく必要があります。 神は確かに私たちに何が必要かっていうのはご存知でいらっしゃいます。そのことはこの聖書箇所にも記されています。あなた方の父はマタイ6の8、願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ、だからこう祈りなさいと言って主の祈りが与えられているんです。神は必要なもの、皆さんに必要なものをご存知だから主の祈りというふうにイエス様は教えてくださった。そしてまた同じマタイ6章の32節でも、あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なものをご存知である、そしてまず神の国と神の義とを求めなさいということをイエス様は教えてくださっているんです。同じ6章の中で。それはどういうことか。それは祈りが皆さんの私たちの人格と霊性を形成していくということを意味します。日々の祈りなしにクリスチャンとして成長することはできません。学生たちを見ていますと、キリスト教の学生たち、特に福音派の学生たちを見ていると、コンテンポラリーミュージックが好きです。ギターとかドラムとか、そういう繰り返しの多い、心に訴えかけるような音楽が好きです。私も嫌いなわけではありませんけれども、学生たちは伝統的な音楽をどっちかと言うと嫌がって、自分の教会のあの古い賛美歌本当嫌いなんですとか言って、こういう感じの、ギターとかで歌う歌が好きなんですという子どもたちは結構います。で、心が高揚することを求めていきます。そして、こんな私でも愛されてる、こんな私でも許されてる、感謝です、で終わる子が多い。で、心がすっきりして涙が出たみたいなのが好きです。しかし礼拝は私たちのためにあるわけではなく、礼拝っていうのはサービスと言いますけど、我々がサーブするわけです。神に捧げるのが礼拝です。ケルケゴールはこういう趣旨のことを言いました。デンマークの思想家ですけれども、聴衆の皆さんは自分たちが観客席にいると思ってる、そして説教者、音楽指導者がステージの前に出て何かやってると思ってる。でもその見方は誤りであると。皆さんが、客席の皆さんが実はステージの上におられ、説教者は指揮者に過ぎず、観客席におられるのが神様だということを言いました。そうなんです。我々はステージの上で賛美を捧げ、ステージの上で神様に祈りを捧げ、神がそれを見ていてくださる、聞いていてくださる、それが礼拝の姿です。礼拝、神に賛美を捧げ、祈りを捧げ、礼拝を捧げていくんです。でも我々の好みっていうのはいろいろあると思いますけど、伝統的な音楽が好きな人、新しい音楽が好きな人、それは本質的な問題ではない、それはあなたの好みですよというふうに学生たちには申し上げます。どういう思いで礼拝を捧げるのかというのは大切なんです。君は愛されるために生まれてきた、それ愛されて生まれてきたというのは正しいんです。でもそれで終わりではない、生まれてきたんです。許すように、うちに神を愛し、隣人を愛されてきたというのが、そのフレーズだけでは欠けていることです。クリスマスにイエス様は来てくださいました。私たちの救い主として。私たちはその救いを受け取り、神を愛し、人を公正をことを行い、人を助け合って生きる、天の御国に向かって、地のこの地においてということです。それがお願いします。がありました。しかしアダムとエバが神との契約を破り、神との関係が壊れてしまいました。だら神は私たちを、人類を、そして全ての被造物を贖うとすぐに決められました。そして長いことをかけてその準備をしてこられ、この地を洪水によって滅ぼし、ノアとその家族から再スタートを切られた。そしてアブラハムという一人の人物を見出し、そしてアブラハムからイサクが生まれ、イサクからヤコブから12人の子供たちが生まれ、一つの民族を形成し、その中から救い主がお生まれになり、彼らが、その民族が神の素晴らしさと神の救いの大切さを世界中に伝え、そしてクリスマスが起こったんです。今から2000年前に、 しかし彼らはイエス様を、彼らの多くは受け入れることなく、キリストを十字架で殺してしまった。しかしその悪をすら神は罪の許しのために用いてくださった。そして復活をイエス様にお与えになった。それがイースターです。そして私たちはその後の時代に生きています。主イエス・キリストもう一度帰ってこられます。そして新たな天と新たな地を回復してくださいます。その中にいて私たちは生きており、祈りをし、御国を待ち望んでいくわけです。どのように祈るべきか、覚えておくべき3つの真理を申し上げていきます。1番目、神は私たちが祈る前から私たちの必要を知っておられるということを覚える必要があります。我々の必要、神は祈る前からすでに知っておられます。先ほども見ました、主の祈りのところ、彼らの真似をしてはならない、神を知らない人たちの真似をしてはならない、言葉数が多ければ聞かれると思っております。そうではない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。そうです。神はあなたが願う前からあなたに本当に必要なものをご存知です。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように、地の上にも。日ごとの糧を今日、私たちの日ごとの糧を今日与えてください。私たちの負い目をお許しください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを試みに合わせず悪からお救いください。この主の祈りは、あれください、これくださいのくれくれ聖人の祈りではありません。神のお名前が崇められることを求める、神の御国が、天と新たな地の実現を祈ってるんです。そして神の御心が天で行われるように、この地において行われますようにと祈り、すべての人に日々の糧が与えられ、私の罪が許されること、そして私も人を許します、罪の許しが祈られ、誘惑から守ってくださいということが祈られています。主の祈りの、この祈りを心から祈ることによって、神の御心に我々の心が変えられていくこと、神の御心に沿ったものになっていくこと、神はご存知だからこのように祈りなさい。この主の祈りは私たちの心、国の性質へと誘っていきます。少しずつ少しずつです。そして同じく6章の31節、だからあなた方は何を食べようか、何を飲もうか、何を今日か、これあれですよ、今日はどの服にしようかとか、今日はラーメンととんかつどっちがいいかなじゃなくて、着るものがない人を前提に言われてるんです。何を着ようか、もう着るものがない。何を食べようか、もう食べ物がない。神様、助けてください。そのことで心配する必要はありませんというふうに言っておられる。あなた方の天の父はこれらのものが皆必要なことをご存知です。だからまずはそのことを覚えてくださいということです。神が祈る我々に必要なものをご存知であるということ、その上で祈ることがおられる、そのために主の祈りを教えてくださったということです。2番目に重要なことは、純粋な動機で祈るということです。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものは皆添えて与えられる。まず求めるべきは神の国と神の義、すなわち御心がなりますように、天におけるように地においても皆が崇められますように、御国が来ますように、新たな天と新たな地が、神様、早く実現しますように、そしてあなたが願っておられる正義が実現します。人が虐げられるのではなくて、すべての人の生活が守られ、弱い人を強い人が守ってあげ、すべての人が幸せに暮らすことができるように、神の国と神の義を求めなさい。神様、こういうことすごい重んじられるんです。後で見ていきますけれども、それを求めて祈っていくときに、他の我々に必要なものはそれに添えて与えられるということです。ヤコブ書はまたこう語っています。ヤコブ書4章3節、求めても得られないのは自分の欲望のままに使おうとよこしまな思いで求めるからです。だから動機が純粋でない祈りは与えられない。まず自分の動機を純化していくこと、心が神の御心に 御国に沿ったものになるように、主の祈りのような祈りを通して整えていくということが大切なんです。で、これは一朝一夕にはならないんです。気持ちが高揚するような賛美歌を歌っても、それだけでは変わっていない。それらはいいことです。それらはいい経験ですけど、神の前に心が高められ、そして感動するというのは素晴らしい。その一発屋の経験の繰り返しでは心は変えられていかないということです。朝起きて足の裏が床につく前に、神様、今日一日あなたの愛のうちにあなたを愛し、隣人を愛することができますようにという心持ちで始めていく。外に出た時に天を見上げて、主の祈りを、天にいらっしゃる私たちのお父様と祈っていく。食事の度ごとに神に感謝を捧げ、そして夕食の時に主の祈り、一緒に祈ってくださって、もう毎週出てます、報告で。もう何年も言ってます。これ大切だからです。そして自分のためだけじゃなくて、食べ物がない人たちのためにも祈り、苦しみの中にいる人たち、貧しい人たち、弱い人たちのためにも祈る。それは皆さんの心を天の御国に沿ったものに、神の御心に沿ったものに、少しずつ少しずつ変えていく祈りだから、だから毎週お願いしてるんです。そして夜寝る時には一日を振り返り、罪の告白をし、そしてごめんなさいと言って、悔い改めて一日を閉じていく。この繰り返しが大切なんです。この積み重ねなしにクリスチャンは成長しません。できないんです。この繰り返しの大切さを我々の世代に一番教えてくれたのは、私はイチロー選手だと思ってます。イチロー選手は最も素晴らしいプロ野球だったと言っていい、素晴らしい記録を打ち立ててきます。彼は食べるものを決めていました。しばらくの間、毎日朝ごはんカレーだったというふうに、言われている。これ有名な、毎日もうよく書いた同じトレーニングを繰り返していった。球場に出るのも右足から左足から出るのか、それも決めていった。そして球場を入ったら、風を調べ、芝生の状態を調べ、ランニングをし、柔軟体操をし、キャッチボールをし、トスバッティングをし、フリーバッティングをする。同じことを繰り返していきました。で、自分で考えられる最高の準備を毎日していった。だからそこでヒットが出ても、ヒットが出なくても、それほど喜んだり悲しんだりはしないと言ってました。なぜなら、できうる最高の準備はもうすでにしていってるから。ある時にはヒットになるだろうし、ある時にはヒットにならない。でもそれでいいんだという、考えたルーティンを完全にこなしていくこと、それが習慣なんです、良い意味での。それはクリスチャンにとっては、毎朝起きてすぐの祈り、食の祈り、そして悔い改めの祈りの積み重ね、これなしに成長できるはずはないんです。時々イチロー選手だってすごいホームラン打ったり、素晴らしいプレーしたりすることあります。その時には盛り上がるでしょうけど、感動することもあるでしょうけど、涙も出ることあるでしょう。なんです。青山学院大学の陸上部は日本一の野球陸上部だと言っていいでしょう。ほぼ間違いないでしょう。で、彼らは毎朝5時に起きてます。毎朝十数キロを5時半から走ってます。門限は10時、10時15分には消灯です。もちろんそれだけじゃなくて、厳しいトレーニングをやってます。だけど最低それだけはやってる。そうしないと箱根にそもそも出られないんです、優勝するどころか。野球部に聞いたら、野球部も同じようにしていました。今実は準決勝、全日本の準決勝、神宮で戦ってますけど、野球部。彼らも毎朝起きて朝の練習をしています。青山学院大学の野球部は大きくないんです。少人数で、精鋭で、春は4連覇しました。春ありました。で、勝てば明日日本一をかけた試合があるわけですけど、そういう毎日勝ったら、そこまでのチームには絶対ならないんです。同じようにクリスチャンも、毎朝毎晩の祈り、食事の旅の祈り、主の悔い改めの祈りを毎日積んでなかったら絶対に成長しません。そして毎週の礼拝を 軽んじていたら絶対に成長しません。これを重んじていったキリスト教の歴史の中で重要なのは修道院です。修道院というのは200年代からすでにエジプトで始まっていました。日常生活を離れて全てを神様に捧げるような人たちが出てきていました。まあ、1人2人じゃないんです。何千人も来ていました。中には洗礼を受けてないけど修道院行きたいという人たちもいました。パコミオスという人が最初の教授、まあ、1人はパーソナルな自分だけで修道生活してる人もいたんですけど、共同で生活を最初にしたのはパコミオスという人です。彼の作った修道院行ってきました。私エジプト行った時に、テーベというツタンカーメンのお墓とかある、王家の谷から車で40分ぐらい、同じ町にあるんです。ナイル川の東と西では違いますけど、いまだにあります、彼が作った修道院っていうのは。でそれは使徒言行録の2章から来てるんです。最初の日にペンテコステの日にペテロが説教し、人々が悔い改めて3000人ほどが洗礼を受けたっていう話があります。その使徒言行録2章の44節から、信じた人たちは皆一つになって全てのものを共有にし、財産や持ち物を売っては必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすらに心を一つにして神殿に集まり、家ではパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美していたので民衆全体から好意を寄せられた。これが修道院のモデルなんです。一緒に集まって共有にし、一緒に生活をしている。その中で起きる時間も定め、一緒に礼拝する時間を定め、一緒に食事をし、それぞれの場で労働をし、そしてまた礼拝をし、一日7回の礼拝を捧げていく、そういう修道生活をする人たちが千数百年間続いています。それを、目的は何か、自分の霊性を高めるということなんです。プロテスタント教会はほぼ聖公会とルター派を除いて修道院っていうのは失いましたけど、メソジスト派っていうのはメソッドを重要にします。オックスフォード大学で始まりましたけども、ジョン・アヤマのキリスト教ってメソジストなんですが、ジョン・ウェスレーという人はメソッドを大切にしました。毎日規則正しい生活をし、そして大学3食出ますから、夕食後は一緒に本を読み、分かち合いをし、自分の霊性を確認し、週に2回は断食を午後3時までし、刑務所を訪ね、孤児院を訪ね、一人暮らしの人を訪ねていった。そういう、まあ、大学生はそうやっていったわけです。二十歳前後の、そうやって霊性を養うようにしていった。なのでここで申し上げたいことは、繰り返していかなければ霊性は高められないということ、そしてその純粋な思いで神に祈るということを私たちは繰り返していく必要があるんです。その時に純粋な動機で祈る、自分が出来上がっていく時に、マタイ7章7節、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、叩くものには開かれる。そして、ちょっと、再び読みますね。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。ここから重要なんです。このように、あなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天におられるあなた方の父は求めるものに良いものを与えてくださる。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。律法と預言者というのは旧約聖書の教えということです。まだ新約はありませんから、これこそ聖書の教えということです。求めなさい、神様は必要なものを与えてくださる、石を与えることなんかない、普通そこではあります。でもそこで終わりじゃないです。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。他の人に良い行いをする、神が与えてくださるから、神を愛し隣人を愛する、自分がもらってよかったラッキーで終わりじゃないんです。人を愛すること、人に良いことをするということをイエス様だからと言って教えておられるんです。それが3番目の点へと我々を導きます。それは隣人を愛するということです。人を愛し、人を許し、人を助ける生き方をしていく、愛が必要です。パウロは第一コリント書13章で語ってます。 たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ私が予言する力を持ち、あらゆる秘技とあらゆる知識に通じていても、また山を動かすほどの信仰を持っていても、愛がなければ無に等しい。また全財産を人に分け与えても、焼かれるために我が身を引き渡しても、愛がなければ私には何の益もない。動機が愛じゃなきゃ何をやっても無駄だというふうにパウロは言ってるんです。あれだけ多くの働きをしたパウロは、自分の動機が愛であるかというのをいつも問うていたんだと思います。隣人を愛する、神を愛し隣人を愛する、それが聖書の教えの中核です。そして主の祈りの直後に我々がしばしば忘れてしまうことはこれです。イエス様は直後に言われている、マタイ6章14節から、もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父も許しになる。しかし、もし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。だから人を許すことっていうのは、主の祈りの中で、私たちの罪を許してください、私たちも人を許しますってありますけど、加えて確認事項として、わざわざイエス様が誤解しないように言っておられるんです。もし許すなら天の父も、もし許さないならあなたは許されません、神によって、ということが付け加えてられてるんです。プロテスタント教会しばしば忘れてます。行いによるのではない、救いや恵みによる、その通りなんです。だけど許すことは求められてるし、動機が純粋であることも求められています。子供のように純粋であるということ、これは行いではない。だけど、あなたの毒が、私の毒が抜く必要なんです。毒が抜けて、純粋な思いで神を愛し隣人を愛する生き方をしていく。そして、これはパーソナルレベルです。それだけではない、講義が行われるようなければ、神は虚しい礼拝、心がこもってない礼拝は意味がないというふうに語られました。一番大切なことは、あなたの心がすっきりすることではありません。礼拝は神に私たちがお捧げするものです。アモス書はこういうふうに語ってます。アモス書の5章の21節から聞いててください。神は語ります。私はあなた方の祭りを憎み退ける、あなた方の聖なる集いを喜ばない。たとえ焼き尽くす生贄を捧げても、穀物の生贄、供え物を捧げても私は受け入れず、肥えた家畜の飼食の生贄も顧みない。あなた方の騒がしい歌を私から遠ざけよ、たてごとの音も私は聞かない。そしてアモスは語ります、神の言葉を。公正を水のように、正義を大河のように尽きることなく流れさせよ。人々のに対して不正があってはならない、公正がなきゃいけない、公義がなきゃいけない、社会正義を語っているんです。ホセア書6章6節、私が喜ぶのは慈しみであって、生贄ではない。神を知ることであって、焼き尽くす生贄ではない。神が求めておられるのは、純粋な神を求める思い、そして神を愛し隣人を愛する生き方をイスラエルの民がしていくことでした。ミカ書6章6節から、何をもって主にまみえいと高き神にぬかずくべきか、焼き尽くす生贄か、一切の子牛か、果たして主は幾千のお羊、幾万の滴る油を喜ばれるだろうか。私は自らの背きの罪のために、長子を自らの罪のために、胎から生まれた子を捧げるべきか。人よ、何が善であるのか。そして主は何をあなたに求めておられるか。それはここからです。公正を行い、慈しみを愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことである。神が求めておられるのは公正なんです。そして慈しみ、愛、へりくだり、そして神と共に歩むこと。何かをすることよりも、何かをすることも含んでですけれども、公義公正が行われていくこと、貧しい人たちが守られ、やもめや在留異国人の生活が守られるということも重んじておられます。 それが隣人を愛すること、神が求めておられることです。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方をお許しになる。もし許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。これが主の祈りの直後にあることを私たちは覚えておかなければなりません。そして次お願いします。祈り、それは神の前に立ち上る香のようなものです。詩編140、12。私の祈りが御前への香として、手は夕べの捧げ物として立ち上りますように。黙示録5章8節。巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老たちは子羊の前にひれ伏した。彼らはそれぞれ盾ごとと香に満ちた金の鉢を持っていた。香は生徒たちの祈りであった。香りですね。生徒たちの祈りは立ち上る香のように天に上がっていってるんです。もし私たちが純粋な思いで祈りを捧げるなら。また別の御使いが来て、金の香炉を持って祭壇のそばに立った。するとたくさんの香が彼に与えられた。すべての生徒たちの祈りに添えて、御座の前にある金の上で捧げるためであった。香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上った。私たちの祈り、ある祈りは全く意味のない、神の前に意味のないような独り言、くれくれ聖人のつぶやきのようになっている。しかし純粋な思いで神を愛し、隣人を愛し、祈る時、求める時、そのような思いです。に行くんです。そして神はそれを大切にしてくださっています。そしてそのような祈りは神が聞かれる祈りです。そしてそのような祈りをしていくためには、毎朝の祈りの習慣、毎日の祈りの習慣、毎晩の祈りの習慣、毎週の礼拝の繰り返しが必要です。イチロー選手がその重要さを野球において示してくださったように、信仰生活においても目立たない地味な毎日の繰り返しがあなたの霊性を整え、心に沿った心の人へと変え、天の御国に向かった生き方へと少しずつ少しずつ、しかし確実に変えていってくださいます。アドベントを迎えるにあたり、私たちの心が天の御国に向かい、感謝を持って救い主の誕生を受け入れる心となっていくことができるように備えていきましょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたの豊かな愛のうちに今日の日を歩むことができますように。天の御国を見据えながら、地上での私たちに与えられている日々を生きていくことができますように。隣人を愛し、正義が行われるように求めながら、私たちが恵み深く、憐れみを持って、親切に、優しく、丁寧に生きていくことができますように、助けてください。日々の歩みをお支えください。そして時が来る時、地上での生涯を終え、そのままの方向で天の御国に向かって召されていくことができますように願います。私たちの祈りの生活をどうかお支えください。私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。